おしんくん一つ、生きても死にても天と地とは我が住みかと思えよ。地獄も極楽も根の国底の国も天地の中よりほかにはあるまい。いずこにあっても神の懐、また地獄は一条の住みかぞかし、親鸞の言葉と悟れた時、安心が生まれるのである。いずれにしよ、信心の喜びだけは持っていきたいものである。その喜びは天の心、地の思いを探り悟り、行の上に表すところから、泉のように喜びは湧き広がってくるのである。喜びだけは持っていきたいと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。その信心の喜び、実は昨日はある方のお話を聞かせていただいたのですけれども、それで少しまあがっかりしたようなことがあります。それはその方の喜びの内容というものがあまり変わっておられない。長年信心をしておられるけれども、その喜びの内容というものがまあさほどに変わっておられないということなのですね。今朝はこの喜びということについて、信心が育つということは、その喜びの内容が変わることだと、まあ育つこととでも言うのでしょうかね。信心が育つ、すなわちそれは心が育つということは、その喜びの内容が、まあ、変わっていかなければならない、変わってくるものだというようなことを教えていただいているように思います。ある、これは哲学者の方でしょうか、確か幸せというものは、その喜びの追求というのでしょうか、どれほど喜んでいる、喜べているかというのが、まあ一つの幸せのバロメーターというのでしょうか、何かそういう幸せというものと喜びというものを関連づけて、説かれたというのでしょうか、考えられた方がおられるように思うのですが、プレシャーでしたかね。その喜びというのが、まあ、その人の幸せの、何と言いましょうか、決めるというのでしょうかね。喜びを求める、求め続ける。ところが、そこにはその喜びの内容というものまでは考えておられなかったような感じがいたしますね。今朝いただきますのは、その喜びの内容が大事だということなのです。何に対して喜んでいるのかということですね。その私どもが子供の頃は、それこそ小さい頃はおもちゃですかをもらって喜ぶ、まあ甘いものを食べて喜ぶ、傾向ケーキですか、まあ今でも大人になってもそうですけれども、そのおいしいものを食べて喜ぶというのがありますね。また小学生の頃は、今はどうでしょうか、ペチャというのがありましたが、まあいわゆるカードですね、カードを地面に投げて、その地面に置いている相手のカードをひっくり返す、そしたら勝ちだといったような、まあ何枚返すことができるかと、ひっくり返ったらまあ自分のものになるわけですね、といったような、そういう遊びもあったように思います。またビー玉の遊びもあったように思いますね。相手のビー玉にぶつけて、それをまあ勝ったらもらうというのでしょうか、いわばそういう、そのペチャのカードが集まることに喜びを感じる、ビー玉が増えることに喜びを感じる、 まあビー玉もいろんな柄のがありましたからね、そのいろいろなビー玉を揃えることに喜びを感じるというわけです。まあもちろんそこに相手に勝つということに喜びを感じておったりということもありましょう。あるいはいろいろなコレクターという方がおられますね。もちろんそのコレクターの内容も様々でしょうけれども、切手のコレクターであったり、まあおもちゃのフィギュアですか、像ですね、人形であったりもいたしますね。大人になってもそういうものを集めたりいたします。まあガンダムのなんとかだとか、これはレアな、いわゆる珍しいものだとか、自動車の何ですかね、ミニチュアのああいうのを集めたりとか、もちろん切手やコインやそのお金に換えられるというものもあるのでしょうけれども、いろいろなコレクター収集家というのがありますね。それこそいろいろなものを集めて喜ぶ、また大変貴重な珍しいもの、まあ値打ちのあるもの、お金に換えるとですね、そういうものを集めて喜ぶ。まあ大人で言えば骨董品ということにもなりましょうかね。子供の自分ではそのビー玉やペチャであったものが大人になったり、まあいっぱしになると骨董品を集めて、少しお金持ちになるとまあ絵画のコレクションをしたり、いわゆるまあ昔の戦国時代ですか、あれはお茶の茶器ですね、あのお椀を集めるということもあったようですね。大変な値打ちを持っておったと、まあ、持たせてあったと。それはその当人同士、その社会、武家社会なら武家社会において値打ちのあるものでしょう。それがお役所さんの中に入ってきて、まあそこでお役所さんの世界では単なる茶碗にしか過ぎないけれども、武家社会のある一定のその社会の中ではそれが値打ちのあるものとしてまあ考えられる。そしてそのものを茶器をもらうことによって喜ぶというようなこともありましょうね。また人によってはその土地ですね、まあ、領地をもらうことによって喜ぶといったような、私どもの喜びというものがさまざまなものを集めることによる喜び、そしてまた私どもの願い事が成就することによる喜びといったようなものもあるのでしょうけれども、その何を喜んでいるかということですね。今の私は何に対して喜びを感じているだろうか。それはなるほど、美味しくないもの、例えばラーメンならラーメンで、あんまり塩辛いばっかりのラーメン、あるいは味の薄い、全然味のしないようなラーメンを食べて喜ぶという人はあまりおられないでしょうから、やっぱり程よい、美味しい、あ、これは美味しいなというものを食べて喜ぶ、食に対しての喜びですね。またそれはビールを飲んで美味しい、ワインやお酒や焼酎や、まあウイスキー、ブランデー、まあいろいろありましょうけれども、そういう飲み物を飲んだ、そしてそこに喜びを感じるという喜びもありましょう。しかしそれがいわゆる人間的なというのでしょうか、自らの牙城牙欲を満たす、私利私欲を満たす、満たされた時に感じる喜び、そこで止まっていたのでは信心が進んでいるとか心が進んでいるとかいうことではないと思いますね。子供の頃にビー玉を集めてそれで喜んだ、まあさすがに大きくなって成人ともなれば、まあこれはいわゆる趣味という意味においてのこと以外では、その ビー玉を集めて喜んでいるということになると、何かあの人は変わった人だなと見られたりいたしますね。まあいずれにしろ、それがビー玉を集めて喜ぶにしろ、宝石を集めて喜ぶにしろ、集めて何か私利私欲を持って自分を喜ばせようとする、その私利私欲のものが満たされることによって自らが喜ぶという、その構図には変わりはないわけですから、どちらも50歩100歩あまり心が育っているとは思えませんね。いわばそれは、それらは自らの私利私欲であったり我情我欲であるものが満たされるときに感じる喜びで、とどまっているからですね。その喜びが変わってこなければならない、育ってこなければならない。我が喜びを喜びとするだけの喜びから、人様が喜んでくださることを我が喜びとする。もちろんその人様が喜ばれるというその人様の喜びの内容ももちろん育ってこなければならないわけですけれども、まずは私が、私の願い事が叶う、私利私欲が満たされるところに感じる喜び、そこからもう一段進んで人様が喜ばれることを喜ぶ、人様が助かられることを私の喜びとするというような、その喜びの内容が変わってくる。そしてそれがさらに神様が喜ばれる、神様がお喜びくださることをもって私の喜びとするというような、その喜びの内容が変わってこなければならない。またお話の内容もそうだということになりましょうね。昨日はあそこに行って、それこそ今は万博ですか、昨日は万博に行ってあれを見て嬉しかった、楽しかったという喜び方、昨日はあの人がおかげをいただかれた、こういうお話をさせていただいたらあの方が心に目覚められ、こういうおかげをいただかれた、ありがたかったと、人がおかげをいただくことに喜びを感じるというような、また話の内容もそう変わってくるのが、やはり私どもの心身が育つ、心が育つということだと思うのですね。何に対して喜んでいるのか、その師匠が喜びだけは持っていきたいと言われた、その師匠が持っていかれる喜びというのは何なのか、これはただおいしいものを食べたから喜ぶ、おいしいものを飲んだから喜ぶ、それこそ行きたいところに行ったから喜ぶ、珍しいものをもらったから喜ぶという類の喜びではないと思いますね。あの世まで持っていけれる喜び、それは信心の喜びでもありましょう。それは神様のお働きを感じる、神様から守られていると感じる、神様が愛してくださっていると感じる、その神の愛を感じる喜びということでもありましょうし、神様のお働きを感じる喜び、あるいはそれこそ今日は昨日はこういう教えに取り組ませていただいたらこういうお働きになってきたという信心の教えを行じることによる喜びといったような、その喜びの内容が、神様が喜んでくださることを喜べれる私どもに変わってこなければならない。ただ自分が楽をしたからああありがたい、楽をしたから喜ぶという喜びでは、まあ、らちがあかんというのか、 ダメだということなのですね。私どもの喜びの内容が何を見て聞いて何に対して喜びを感じているか、その内容をよくよく自分の心を見つめてみなければならない。そしてその喜びの内容が育っていっておるかどうか、神様が喜ばれることを喜びとしているかどうか、それが一つの、信心のバロメーターでもありましょうし、信心が育つということ、心が育つということの内容でもあろうと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。